どうも、吉川きっちょむです。
帰る亭中野です。
漫画大好き芸人がローテンションながらも時には獣のように漫画を熱く語ろうというラジオ、週刊漫画中でございます。
お願いします。
さて、今回ゲストが来てくれてます。
いや、すごい嬉しいです。
いや、これすごいですよ。
ありがとうございます、
は
い、
今回のゲストは少年ジャンププラスで連載されていた漫画盾の国の作者、田中空先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。田中空です。
お願いします。はい、すごい嬉しいですね。いや、で改めて田中空先生のご紹介です。2015年ヤングマガジンサードに宇宙のプロフィールを掲載しデビュー、ウェブコミック投稿サイトジャンプルーキーに作品を投稿するようになり、2017年時刊猫で松井優生漫画賞準大賞を受賞。ジャンプルーキーに投稿していた盾の国が2019年から漫画アプリ少年ジャンププラスにて連載、2021年に完結。その後、電人 N の原案やドラゴンの子の連載、読み切り終わりのパンダ、最後の宇宙船などを発表。現在、縦スクロールだった盾の国を横読みの漫画に書き直し、盾の国リブートとして3巻まで発売中でございます。
いや、そこですよね。
いや、すごい。
すごいことされてますね、先生。
盾の国リブートするっていうすごいことされてますね。
やっぱその僕、あの、ごめんなさい、
改
めまして、はい、中野です、はい、お願いします。
はい、あの、よろしくお願いします。
ちょっと盾の国を初めて読んだ時にもう すごいハマりまして、
ありがとうございます。
ほんと面白いな。でもやっぱあの単行本にはないじゃないですか、盾漫画。それはやっぱり残念だなと思ってたんですけど、今回本当に書き直されると思ってなかったんで、
もう書き直すつもりは全くなかったんですよね、はい、あのそもそも、
はい、
で去年の、そうですね、本当に、それをしようと思ったのはちょうど6月ぐらいで、まあ盾の国自体が、まあ、もう連載が終わってしまってから結構経ってはいたんですが、はい、やっぱりその、はい、なんでしょう、時々話題にしてくれるっていうのもありまして、でなんとか好本にならないかなといろいろ考えたんですね。で最初ちょっとまあそのままこう並べる形でできないかなと思ったんですが、やっぱちょっと無理がありましてですね、ちょっと全然画面に収まらない、ページに収まらないと言いますか、で、あとやっぱりそのいろいろ改めて見るとちょっとこのどうしても当時は良かったんですけど、いろいろこう気になるところもあったりして、まあそれだったらまあ一層全部書き直した方がいいかなと。
いや、えぐいですよ
いう感じで、まあ、
やばい。ちなみになんですけど、そのジャンプルーキーから、まあ、始まったじゃないですか、盾の国が。
はいはい。
で、なんかそのジャンプルーキーからその少年ジャンププラスでの、まあ、本連載する上で、作画をつける方もいらっしゃるじゃないですか。っていう、で、その今まで田中先生はあの原作の方で書かれてらっしゃって、で、今回その盾の国では作画をつけるかどうかみたいな話にはならなかったんですか？
そうなんですね。だからそこは実はあんまりよくもう分かってなくて、その、はい、結局その時ちょうど、ジャンププラスの方でおそらくその縦スクロール漫画っていうのを、チャレンジしようみたいなところがあったんだと思うんですよね。でそのなんかその縦スクロールショーとかそういうのもちょうどやっていて、で自分が書いたその縦の国はそのショーには出してなかったんですけども、ただまあ、 あのちょうどそのジャンププラスの方で縦スクロール漫画をちょっとやってみようみたいな雰囲気があったみたいだったん でたまたま連載させてもらったというところなんで、まあ多分その作画つけるっていうのも、まあ、ちょっと実験的に やってみてくれみたいなところがあったのかなと。だからまあ僕もその まさか自分で書くとは思ってなかったんですけど、
はい、
いやまあ作家は田中さんでお願いしますって言われたんで、まあ、はい、まあそうなんですかということで
やっぱびっくりはしました。
だからちょっとだいぶねその絵という面で厳しいなというのはあったんですけど、ただまあその案外その編集部の人ってそこまで絵に対してまあ、漫画の内容にもよると思うんですけど、ケースバイケースみたいなところで多分あると思ってて、まあいけるんじゃないかなと思ってもらえたのかなと。
いや本当に面白くて、まあ、これあれですね、一応ラジオのリスナーさんのためにちょっと簡単に僕が説明させてい
ただきます。ああお願い
します。 ありがとうございます。
さての国
もう本当ねワクワクの連続なんですよ最初、
はい、
最初ねなんか真ん中に穴が開いたら空間ですかね、それぐらい広い、はい、あれ最初から質問と同時、ま
あ、とんでもないデカさのなんか煙突みたいなね、
うんうん、いや縦穴のそれもわかんないでしょ、うん、最初なんか穴だけ開いて、
あそっか穴だけか、
まあ、そこで少年が日々生活してるんですけど、
うん、
まあ穴がねどこまで続いてるんだろうみたいな、
うんうんうん、
時にあの女の子が降ってきて穴の下に落ちていくと、
うん、
で落ちていったで、まあ、追いかける形で、
うん、
一緒に落ちていくところからね始まって、うん、一体この縦の穴は何なんだ、
うん、
まあ表題にもなってますけど縦の国とは一体みたいな形でこうどんどん降りていく中でいろいろ分かっていくんですけど、
うん、
これもう本当もう止まんなくて僕これ読んだ、
最初まずびっくりで本当に縦スクロールと一緒に動いて読んでいくんだっていう、うん
ね、あ確かにそれもそこのまあ体験したことない読み方っていうのもあるかもしれないですけど、うん、本当に展開が気になる引きばっかりで、
うまい、うますぎる、
本当に止まんなくて、うん、あれ どの部分から思いついたんですか先生、その縦長の国があったらとか。
そうなんですよね、ちょっとねはっきりとは覚えてないんですけども、はい、まずその縦にスクロールする漫画を描いてみようと。でその時に、
はい、
なんていうかその物理的に縦に移動する漫画っていうのは意外とないのかなというところから、じゃあその縦に移動していく、でそれがその漫画が続けば続くほど果てしなく、伸びていくというところから、なんかそこで多分何かひらめいたのかなっていう思いがあるんですね。
縦スクロールに合わせて最初設定考えられたんですね。
あそうそうです、そうです、
システムからなんですね。
このなんか今の時代だからこそ、
ね、うん、
もう、
ね、スマホっていうね、うん、ところでやるからこそっていう、すごい、うん、
そうか、
へー。
でも、まあ、あんまりこれね、まずこれから読まれる方もいるかもしれないけ
ど、はい、
ちょっと言いたくないんですけど、
はい、
すっごいガラッて変わるじゃないですか途中40話ぐらいですかね、
うん、
ああ
はあ、この辺からの先生のもう何て言うんですか、僕あの縦の国で初めて読ませていただいたんですけど、
あありがとうございます。
なんかもうあ先生きっとこういうの好きなんだろうなってにじみ出てまくってたというか、
そうですね、うん、まあ SF が好きなんで、はい、でやっぱりその漫画で描くにあたってそういったその要素っていうのはどうしても、ちょっとマニアックになっちゃうんですけど、
はい、
ただなんかやっぱり、少年漫画っていう形で描きたかったんで、
はい
はい、まあ要はその諦めない少年みたいな形で、はい、でなんかそこを一つこうよりどころにして、まあ、あとはその描きたいことを描いたという感じ。
そうなんですよね、 SF なんですけど、うん、やっぱ胸が熱くなるのはちゃんと主人公の、
ね、少年漫画らしい主人公ですね、
はい、いや
これそのお話って本当もう2点3点4点5点6点ぐらいもなんかどんどんどんどんこう、
ね、あ、はいはいはい、
展開していきますけどどこまで考えてのスタートだったんですか。
ああ、そうですね、だから、まあほとんどねその考えてないんですよ。だから、
じゃあ一緒に先生も一緒に落ちていって穴の中に。
うん、いや、まあその、はい、全く考えてないってあれなんですけど、はい、最終的なそのこの縦に伸びている世界が なぜ伸びているのかっていう、はい、そこのネタは一応考えてたんです
よ。なるほど。
つまりそこは考えてたんですけど。
はい。
じゃあその少年は一体何者なのかとか、そのなぜその女の子が落ちてきたのかと、その なんで落ちてこないといけないのかとか、そういったことは全く僕も分かってなくて、でただまあそういった、果てしなく伸びる世界でそこを目指すっていう少年がいて、じゃああとはまあとにかくそこを目指してもらおうと。まあだからまあちょっとそこはある意味、キャラクターたちが、はい、まあ掘っていったみたいな、そういうそうなるんですよね結局は。それはなんとなく、はい、だからこっちもあそうなのかみたいなところに。
あ、
ね、
漫画家さんってこれいいね。この性格が立つエピソード。これすごいよ、ね。そのキャラクターがやっぱこう動くからそっちに話が行くっていうことですもんね。
そうなんですよね。だからやっぱりね、最初から決めれないですよ。なんでかっていうと、その場面になった時にそのキャラならどうするかってその都度考えていくわけなんで、そんな何手も先までそのキャラクターの行動は読めないんで、
した通りにはならないですね。
なんかこう大まかな、なんとなくの設計図みたいのはざっくりあったりはしたんですかね。
あ、それはあるんです。だから一応舞台っていうのは用意するわけですね。この無限に伸びた世界と無限に伸びている原因っていうのは用意してあるんですけど、じゃあそこをどう動くかっていうのがちょっと予測不能で、まあよく、まとまったなみたいなところありますけど。
そうだったんですね。やばい方行っちゃったなってあるんですか、その。
いや、それは何回かありますね。
何回かある。
何回かあるし、そのやっぱり途中で深みに抜け出せないところは、はい、まあちょっと内容が出あれなんですけど、
はいはい、
でまあその時も担当さんにもちょっともうそろそろここから抜け出さないとちょっとついていけないっすみたいな感じになったんですよ。どうやったら、
うわ難しいとこ入っちゃったなって。
そうそう、でなんて抜け出せるかなみたいなことを、うん、まあ要は頭ひねってとにかく考え、ただまあ
ですね、
ただねその自分だけというよりは何かそのキャラクターがいて、でその中にちょっとチートなやつもいたりするんで、なんかその辺がこううまくこの、突破してくれるんですよね。
なるほど、助けてくれるキャラが。
そうそうなんです。
確かにチートなキャラいないとこれもう無理だろうみたいな状況もあったりはするわけで、
まあそうだからですよね。だから盾の国ってもの自体があまりにもスケールがでかいので、そこに立ち向かうとなると相当なやつじゃないとちょっとね、やっぱりそこの中でも漏れちゃう。
いや、ちょっと聞きたいことだけすぎていいですか。いっぱいどうぞ。
あ、
はい、
あれ、まあ、ドラゴンの子も
あ
の
すご
い楽しみをさせていただきました。
ありがとうございます。
で、あの強いおばあさん出てくるじゃないですか、両方。
ね、出てきますね。あれはもうスターシステムみたいなも
ん。そうなんですね、強いおばあさん。
先生的にはフェチな部分だったりはするんですか、その強いおばあさんっていう。ワクワクの要素として、
そうなんですね。だからね、あのちょっとちっちゃいキャラクター、はい、ちっちゃいキャラクターだけど、はい、頭が切れるみたいなのが、はい、やっぱちょっと好きなのかなってなって、はい、であんまりバトルとかはうまく描けないんです僕は。だからバトルとかのそういうすごい肉弾戦みたいになるんじゃなくて、こう ロジックで対抗するみたいな、
はい、うん、振り絞って、
うん、そうなってきた時に何でしょう、そのやっぱり老怪な感じというか、なんていうか、そうなね、そうおばあさんとか、はい、まあ、おじいさんとか、やっぱ好きですかね。
結構やっぱ、うん、そのドラゴンの子で出てきた時ちょっと嬉しかったですもんね。
うん、
ああ。
そうね。来た。強いおばあさん出てきた。
来た来たぞって。
はいはい。なるほど。そう
ですね。そうですね。やっぱね。
いやー、ちょっとなんだろう。うん、なんかその。リブート版の方もちょっとやっぱ気になっていて、
はいはい、
その書き直すってやっぱもうすごい大変な作業だと思うんですね。お話の流れは決まっていてもどうやってその絵を、要は本当ページをめくる形、横漫画でどう計算していくのかっていう、そのページの計算とかその見開きとかめくりでの驚きだったりとか、そういう構成とかで難しかったポイントってあるんですか？
いや、結構ねやっぱりね、横の場合は当然そのページのその偶数ページと奇数ページがあって、はい、その要はめくりがあるんで、どうしてもそのめくるタイミングに合わせたその演出っていうのが いるんですよ。だからで元々の縦版に関してはそういうのがないので、そこにとこ うまくタイミングを合わせるのがやっぱちょっと難しいですよね。
縦だったらいつ驚きの、まあ、めくりの要素みたいなの出てきても成立しますもんね。
そうですね。で、あともう一つはその縦の時はスクロールさせるんで、
うん、
要は下からじわじわ出てくるんですよ、こう流れるように、はい、でそのじわじわ出るっていう動きは出せないんですよね。
確かにパッパって変わりますもんね。
でだからじわじわ出るとか、あとその動かすことによって下に、まあちょっと動いてるみたいな感じが出せてたんですけど、
確かにアニメーション的な、
そうそう、それが全部ちょっと封印されたんで、じゃあどうしようかなっていうのはちょっとあ見ながら、まあやっぱり漫画のその通常の漫画、横読み漫画の場合はめくった時にハッていかにさせるかみたいなところはあるんですね。あってでその時にこうちょっと空気が止まったみたいな感じが出るんですよ、
うん、
だからその常に動いてるスクロールとはだいぶ読み味がそこは違って、
うん、
なんで今回はそのリブート版ではそのめくった時の見開きでちょっと勝負をしてる、
うん、ちょっとまた読み方全然違いそうですね、
はい、じゃあそれはそのなんか通常 その縦読みのものよりも、
はいはい、
そのタイミング、リズムを作るためにこうこのキャラの表情を1個入れとくかとかでちょっと書き足されてたりとか、
あ、ありますありますありますあります。
じゃあ結構同じ内容とはいえ全然読み味違いそうで楽しそうですね。
だコマのサイズ自体は変えやすいですね、横の方が。だ縦の場合はどうしてもまあ言ったらその アニメの絵コンデみたいになるんですよ。つまり同じ大きさのコマが縦に並んでるか、
はい、
長細いコマが出るかみたいな感じなんですけど、
はい、
横だと例えばめくりの時に登場する直前までにすごく小さめのキャラあのコマにこう持っていってめくったらバンと出すとか、
はい、
そういう強弱はすごいつけやすいので、まあなんとかそのそこをうまく詰め直してる感じですね。ちょっとパズルみたいな感じな
のか。なんでそんなことしてるんですか。
なんでそんなことしてるんですかって。
でもね。
いや大変どう思い描けないくらい大変だろうなと。
すごいこと
けど。いやちょっといろいろとねまだお話聞きたいんですが、ちょっと一旦この辺で前半という形になりまして、次回、聞き足りないことそこでもっともっといろいろと聞いていきたいと思います。はい、はい、先生どうでした前半は。
ああまあそうこれ23日ですよね確か、はい、あのちょっと新しい漫画が、出てると思うんで、
うわ
で、
あ、告知を
ちょっとちょっとね、はい、そこ、はい、いやちょっと具体的に言うとね、万が一何かこう予定が変わってたらあれなんで、ちょっとそこは濁しておきますけど、一応ね出てるんでぜひぜひ読んでねということで。
読み切りですか。
あ、読み切りが載ります。ただちょっとこのちょっと SF をまた
楽しみ
ぜひご覧くださいということ
です。うわーうわー、ジャンププラスですかって、これを聞いていいのかどうかも分からない。
あ、それはいいです。
あ、はい、
そう、はい、その予定です。
あ、はい、うわこれは楽しみですね。え、なん、あ、そっか、いや、そっか、わー楽しみ。ダメなのどうすんですか。そうですよね、はい、いや聞きたくてしょうがなかった、はい、はい、とりあえずまあこれで田中風先生、前半でした、それではまた来週ありがとうございました。
ありがとうございました、はい